恵みをいただく御言葉は黙示録3章14節から22節までです。黙示録3章14節から22節、はじめに18節までをお読みいたします。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日も私たちに必要な命の言葉をあなたがお語りください。このしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、天から流れで滴り落ちる命のパンを、今日も豊かなあなたの愛憐れみでもって、またあなたの許しでもって、私たちを清め、私たちにそれに預からせてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この2章から続いていた、神の、7つの教会、アジアにある、7つの教会に対する御使いに対する、に対して書き送りなさいと言われた、その教会の第7番目の、教会、ラオデキアの教会に対する、この神様からの使徒ヨハネを通した、指針ですね。このラオデキアというところ、そこは、非常に富んだ都市です。金融都市でして、でユダヤ人が、運営する銀行がありました。そして、この近くにですね、ヒエラポリスという、温泉都市ですね、それが8キロ離れたところにあって、もうすぐ近くにあるんですけども、でそこにおいては、パムッカレ温泉といわれる、温泉、有名な温泉があります。パムッカレ、それは、綿の宮殿、ね、綿、あの綿ですね、綿の宮殿と呼ばれる、そういう意味なんですけど、このパムッカレという意味は、ですから綿の非常に裕福な産地でもあります。非常に富んだところであり、そして、ね、このヒエラポリスというところ、当時の、ね、ローマの至るところから人々がこの温泉に来て、でそして、体を癒したり、また休養したりした、そういうところがこのラオデキアというところなんですけども、ラオデキア、ギリシャ語的な意味では、ね、ラオスとデキア、ラオスは民衆とか人々ですね、ニコラオス、それは民衆に立つ、ね、ニケ、あのソマトラスのニケありますね、勝利の女神ですけども、民衆に勝つが、あのその、ニコラオスでした。でそれでこのラオデキアは、民衆の義という意味です。人々の義 神の義というよりも人々の義、そういう意味です。あるいは人々の話し合い、人々の議論、まあ、そういう意味ですね。ですから人々的には、ね、非常に人間的には非常に裕福で強い、また、人々の模範になるようなそういうところがラオデキアなんですけれども、でもこの教会にはですね、唯一、叱責しかない教会、称賛がない教会なんですね。称賛がなく叱責しかないのはこのラオデキアの教会の、ね、使いに対する、まあ、評価、本当にユニークなものです。このラオデキアにある教会の御使いに対して主が現れたのは、アーメンである方、忠実で真実な証人、そういうふうに主はご自身のことを明かしておられます。アーメン、で忠実、真実、いずれも同じ意味です。アーメンのヘブライ語アマンは、忠実という意味です。まあ、ですからこれ、キアズム構造ですね、平行構造です。アーメン、忠実、真実、ね、同じ意味を、3つ並べて、そして、主が真実で忠実でアーメンであるということを、ね、それを強調しております。そしてイエス様は神に作られたものの根源ですね、そのアーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。ですから冷たいでもない、熱いでもない、生ぬるい、そういう、ものに対して主は、厳しいんです。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう、言われます。ちなみにね、8キロ先にヒエラポリスという温泉都市があったんですけども、この、ラオデキアの都市に、そこから流れてくる温泉、もうちょうど生ぬるくなっていて、でその、温泉の、まあ、生ぬるい、もので体を洗うとかえって皮膚病になったって言われております。生ぬるいとかえって病気になってしまうんですね。熱いでもない、冷たいでもない、生ぬるい信仰はかえって、害をもたらしてしまう。温泉も、信仰もそのようなものらしいです。本当に私たちも、生ぬるい自分が、あまりにも悪すぎない、あまりにも良すぎない、ちょうど良い、中庸なものだ、そういうふうに自称して、人に害を与えないと思いきや、実は自分自身に対し、害を与えている。あるいは、主からもっと熱くありなさい、あるいはもっと冷たくありなさい、本当に人が、信仰が熱いのはとてもいいことですね。あるいはもう全く冷たくなって、本当に、神様なんか、大嫌いだって、そういうふうに言う人、それも実を言ってですね、まあ、逆裏を返せば、神様が働かれる機会が、本当に非常に多いんですね。もう神様大嫌いだっていうところまで落ちた人が、神様と出会って本当に神様の愛を知った時にはもっと熱い信仰に、なるんですね。けれども生ぬるく、神様に対して、本当に熱い賛美を捧げるではなく、あるいは、あのヨブのように本当に、冷たすぎる、神様に対してもう大嫌いだみたいな、そういうことを言うでもなく、生ぬるく神様とつかず離れず、これは本当に病んでしまうものです。17節を見ますと、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。表面的には金融都市で非常に豊かな、愛されになった、 で、ね、温泉もある、人々も集まってくる、そういう、まあ、外的に見れば、天の恵みで祝福を受けているかのように見えても、でも主の目から見れば、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のもの、である。主はそういうふうに言われます。そしてあなたはそのことを自覚していない、そのことを知らないとも主は言っておられます。でそこで主が忠告されるんですね。18節で、ね、私はあなたに忠告する、英語の聖書ではカウンセルする、まず、ね、豊かなものとなるために、ね、これは要するにラオデキアの人たちの霊的な貧しさに対する、その主の忠告、豊かなものになるために火で精錬された金を私から買いなさいと。そしてあなたの、ね、裸の、ね、裸であることを、それを、フォローするために、あなたは裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、ね、また、ね、あなたが盲目であることを知らないということに対する対処として、あなたは目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい、3つの買いなさいがあります、買う、ここで買いなさいと言われているギリシャ語アゴラゾー、これは、あがなうとか、ね、買い戻すという意味です。要するにイエス様が血でもって私たちの、罪弱さ、私たちのあらゆるものをイエス様が血でもって買い戻してくださった、あの、ね、アゴラゾー、あのあがないですね。ですからあなた方は値をもって買いなさいと言われております、ね、3つのもの、まずその第一が火で精錬された金ですね。火で精錬された金、金は、ね、火でもってどんどん純化され精錬されていきます。本当に信仰の試練を通った人、その信仰は、どんどんどん純化されていく、ね、あなた方はそれを持っていない、それを買い戻しなさいと言われます。値を持って支払わなければ、ね、それを得ることはできません。私たちはそれを何を持って、ね、どんな値を持って支払うべきか、信仰を皆さんは支払うべきなんです、ね、皆さんは、何かを、買うとき皆さんの財布からお金が出ていきますね。失うものがあります。しかしそれと同時に得るものが、買う対象を得ます。私たちが、ね、本当に主から喜ばれるもの、リッチになるために主から買うべきものがあります。火で精錬された金、ね、本当に信仰が火を通してどんどん純化されていったような、そういう、ね、金にも勝るもの、それは皆さんが、ね、試練の中をくぐってきても、それでも、ね、信仰を持って、皆さんが歩んできた道のり、それは何にも変えがたいものです。これは、ね、他の人が誰かが取って代わって皆さんに与えることはできないものです。それは皆さん自身が信じ、皆さん自身がロークして、ね、イエス様に対する信仰を貫き通そうという、その皆さんの生き様、それは、ね、他の誰かが取って代わってすることはできないですね。皆さん自身がすることです。それを、ね、皆さんは信仰の値を支払って買い戻すべきです。皆さんは何か支払うものがなく、ただただ、ね、受ける、もらうだけ、これでは全くもって成長しないものですね。それを買うべきです。そして、ね、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、生徒の清き行い、それが、ね、白い衣です。黙示録の、ね、後半の方に、ね、花嫁は、ね、白い麻布を着ることが許された、その白い麻布とは生徒の正しい行いです、書いてあります。皆さん自身が、ね、正しい行いを、ね、するべきです。ただ、ね、知ってるだけじゃダメなんですね。御言葉を知ってるだけで実践しない、ね、御言葉が、ね、許しなさいと言われてるのに、でも、許すことを、あ、それ頭では知ってるよ、でも、ね、この あの人はまた別みたいな、そういうふうにね、頭で知ってるだけで行いがない、ね、これは、ね、白い衣を着ていない状態ですから、ね、正しい清い行い、生徒の行いを私たちはなして、そうして行いという白い衣を着るべきです。また、ね、あなた方の目に塗る目薬を買いなさい、書いてあります。あなた方は盲目だ、ね、ちなみにこのラオデキアというところ、ね、目薬を作る工場があったところでも有名です。この、ね、目に塗る薬、目薬、キリシャ語では、ね、エグキロ、目に塗るという言葉、エグキロなんですけど、要するにこれクリームとかを肌にすり込むという、ね、そういう意味ですね。ですから、ね、目に塗る軟膏、それを、ね、塗り込みなさい、ね、ちょっと塗り込むのは痛いですけれども、でももうそれほどまでにあなたのその霊的盲目状態を、治すために、もうこの薬、ね、目が開かれるようになるためにあなたはもう盲目でありますよ、だからもう目に軟膏をすり込むぐらいのその勢いでもって自分の目が見えないことを治す気持ちを起こしなさい、ね、そのことを、言っております。このラオデキアの人に対するこの3つのカウンセル、豊かなものとなるために火で精錬された金を買え、2つ目が裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい、3つ目が目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい、この3つをこのラオデキアの教会のアンゲロス、メッセンジャーに言い送っております。現在の私たちに対してもこれは言っております、ね、御霊が諸教会に言われることを耳のある人は聞きなさいって言われます。ですから本当に私たちも、この言葉によって心刺されるところあるならばしっかりとこの忠告に聞くべきです。なぜ主はこの厳しいことを言われるか、それ愛しているからです。19節にあります。私は愛するものを叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。アメン。これね、神様は愛すれば愛するほどそのものを懲らしたり叱ったりする、ね、そういう意味です。神様が愛している度合いが強ければ強いほどその人をむしろ、ね、良くするためにその人を叱ったりあるいは懲らしめたりされます。だから熱心になって悔い改めなさい、ね、メタノイエをしなさい、ね、メタの悔い改め、それは方向転換です。そして悔いる心を伴った、ね、方向転換、これをしなさい。私たちの中で本当に生ぬるい、ね、熱いでもなく冷たいでもない、そのように、ね、主に対して遠い存在、ね、熱い状態、非常に主に近い存在、ね、冷たい、まあ、その次に、まあ、主から近いような存在ですけども、でも生ぬるいというのは一番遠いんですね。日本人は本当に生ぬるいような状況です。キリスト教は、ね、迫害しておりません。仏教も何教でも、ね、それに対して宗教には寛大だと言われて、それを日本人は、ね、よしと、ね、和を持って尊しとしてるんですけども、実は、ね、その、ね、何でもかんでも受け入れる、拒否しないよ、ね、実は、一番遠い状態なんですね。熱いか冷たいか、むしろ、今中東の方で、ね、キリスト者に対する弾圧迫害が非常に厳しい状況、もう、ね、超氷河期のような状況に見えても、実を言うと、ね、その裏で熱い信仰が、ね、どんどんどんどん生まれてきてるんですね。イスラムの人たちが、ね、直接主と出会ってキリスト教に、ね、改心している、ね、そのような人たちが今非常に多くなっております。熱いか冷たいか、ね、それを主は求められますけれども、生ぬるいことを主は、ね、それは口から吐き出してしまう、そのように評価されます。だから 悔い改めなさい、ね、私は愛するものであれば愛するものであるほど叱ったり懲らしめたりします、だから熱心になって悔い改めなさいと言われます。そして20節見ますと、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。アメン。主は戸の外に立って叩いております。この、ね、ラオデキアという教会の戸の外に主は締め出されてしまってるんですね。生ぬるい人、そのうちに主はおられず、主はその外側にいて、そして主はその戸を叩いている状態です。生ぬるい人に対しては、ね、でも、ね、主がその、ね、戸の外に立って叩いているその叩きの音、ね、それに対して、ね、うるさがったり、あるいは、ね、何そんな、私、ね、熱くもなく冷たくもない、ね、ちょうどいいじゃないですか、ね、そういうふうにして拒否するならば、ね、主は入ってこれないんですけれども、その、ね、もし戸の外に立って叩いているその音、主のその、ね、開けてくれ、そういう呼び声に聞いて戸を立てて、あ、開けて、そして主を中に迎え入れるなら主は、ね、その人と共に食事をしてくださる、ね、まあ、これ特に夕食のことを言い、そして、ま、なおかつ、ね、まあ、宴会とか、ね、そういう意味もあります。イエス様を、ね、迎え入れる人は主と共に宴会が、ね、本当に、素晴らしい食卓を一緒に食事を味わえる、その幸いに預かることができます。ラオデキアのような人たちに対し本当に主は叩いておられます。戸の外に立って私たちは主を締め出してはいけません、ね、自分勝手な義、ね、民衆の義、それを追い求めて自分の正しさを追い求めて、そして主の御言葉を、ね、もう外に締め出しているような状態、それ自分ではリッチになったと思い込んでいながらにして、実は主の目から見れば、霊的に見ればとても貧しくて何もなくて、ね、惨めで盲目で裸のものである、そのことにあなた方は気づいていないと主は言われます。本当に私たちは主に対して熱いものであるべきです。戸の外に立って主が叩くとき、それを、ね、聞いて戸を開くならば主が入ってきこられて、そして主と共に食卓に預かる恵みに預かれます。21節、勝利を得る者を私と共に私の座に着かせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座に着いたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。勝利を得る者、それは、ね、その勝利者に対する約束は主と共に、ね、主の座に一緒につくことができるという、ね、その報酬です。主と共に、ね、座について主と共に、ね、裁くべきを裁き、統治するべきを統治できる、この幸いが、ね、勝利をする人、本当に最後まで主の御言葉をしっかりと握りしめて主の技を行う人、それが勝利者です、ね、そのことがこの2章の26節に書いてありました、ね、勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、ね、って書いてありますね。勝利者とは最後まで、ね、要するにイエス様が来られるその日までイエス様の技を行う、ね、イエス様の御言葉の技を行う人、それが勝利者です。皆さんの人生は、ね、残りあとどのくらいあるかは分かりませんけれども、その残りの日々、残りの時を皆さんは主の技を行っていくべきです。主の御言葉を握りしめて主の技を行っていくならば、皆さんもこの、ね、勝利者としての幸い、主と共に、ね、主の御座につくことができる、その幸いに預かることができます。 耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい、ね、皆さんは耳がついております。皆さんにもこの言葉は語られていることです。もし、ね、自分が生ぬるい、冷たくもなく熱くもないということであるならば、主から吐き出されてしまう。そのためには、ね、豊かになるために、ね、火で精錬された金を買いなさい。また、ね、白い衣を買いなさい。目薬を買いなさい。値を持って支払うんです、ね、値を支払って、そうして得ることができるんです。これらのものは皆さんは、ね、何も支払わない、ただ、ね、楽して教会につながってぶら下がって生きていればいい、ね、これでは違うんですね。値を持って皆さん自身が支払うべきものがあります。そしてそれを支払って行くならば、皆さんは得るんです。他の、ね、6つの教会にはある程度の賞賛はありましたけれども、ラオデキニアは、ね、ただ叱責とまた忠告しかありませんでした。皆さんしっかりとこの終わりの時代によって目を覚まして、そしてキリスト者としての信仰を保ち、人々にこの素晴らしい福音を伝え、ね、皆さんは伝えたでしょうか。誰かを、ね、教会に導いて、誰かをイエス様に導いたことはあるでしょうか。皆さんしっかりとそれを、その技を成して、そしてこの終わりの時代において本当に輝くものとして、主から喜ばれるものとして、ね、主からよくやった、良い忠実なしもべよ、そう称賛されるものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、私たちがこのラオデキアのような生ぬるいものではなく、本当に熱いものとなることができますように、私を本当にあなたに徹底的に求める熱心が私たちを保って、そしてこの集い、この教会、また生徒の集まりが本当にあなたにあって熱く、またよく御言葉によって精錬され熟練されたものでありますように、どうか冷たく生ぬるく、そして眠っていこうとするその信仰者たちを奮い立たせることができる私たちでもありますように、どうか助けてください。どうか一人一人がこの終わりの時代において、あなたにあることの信仰を固く保って歩んでいき、そしてかの日にはよくやった忠実な良きしもべよというこの言葉をいただくことができるために、本当に忠実さ、また真実さを保っていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの日頃のこの生ぬるい、熱くも冷たくもないこの信仰が非常にまずい信仰であり、主を締め出した信仰であり、主ご自身が私たちの中から締め出されて、私たちの心の塔を叩くような良くない状態の信仰であることを、今日あなたが事細かく教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身がこの生ぬるい状態の中にあって、自分がまだこの生ぬるい状態の良くないところを全然感じておらず、そして金を買うことも、まだ衣を買うことも、目薬を買ってそれを塗ることもしようとしていなかった私たちを、あなたが憐れんでください。私たち一人一人が日頃なあなあまあまあと、本当に熱くも冷たくもなく、それを最高の状態として生きてきた、その日々をあなたが憐れんでください。そして熱くも冷たくもなく、生ぬるい状態で主を死んだような思い、心を魂で私たちが生きてきた、そのすべての時をあなたが憐れんでくださり、あなたに憐れみを受けて今日この御言葉をいただいたものとして、主よ信仰を持って私たち自身があなたの御前に奮い立ち、あなたが買いなさいという金を買うことができますように。 そして私たちの生ぬるいこの衣を脱ぎ捨てて、あなたの私たちのために用意されたその衣を着ることができますように、私たち自身のこの盲目を治すために、あなたが与えてくださるその目薬を買って、それを塗り込むことができますように、私たちを助けてください。生塗り信仰、それは主を締め出して、戸の外で主が私をトントンと尋ね、そして私を叩いている、その信仰であることをしっかりと踏まえて、悔いて改めて主を受け入れ、そしてこの生ぬるい信仰から脱出することができますように、祝福してください。聖霊様助けてください。父なる神様、愛憐れみ許し、その恵みをもって私たちの生ぬるい信仰を癒してください。イエス様の血潮で清めて、生ぬるい信仰から脱出することができますように助けてください。聖霊が火のように、風のように、水のように、この生ぬるい信仰を叩いて輝かして、そして私たち自身をそこから脱出させてくださることを心から願い、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。